東証プラスユーマーケットから日本を元気に。この時間は東京証券取引所の提供でお送りします。
皆さんこんにちは、ラジオ日経の和島秀樹です。
こんにちは、内田まさみです。ここからは東証プラスユーマーケットから日本を元気にをお送りしてまいります。さて1月ですが、3回にわたってリートについて詳しくお伝えしています。前回は基本的なお話になりましたが、はい、今回はですね、何をもとに投資する判断をしたらいいのか。
これ難しいんですよね、いろいろありますからね、はい、
そしてその情報を一体どこから得たらいいのかっていうところもなかなか難しいところですよね。そのあたりのお話を東京証券取引所の山中幸太郎さんに伺っています。そして今回もですね、リートの専門家でこの番組のプロデューサーである鈴木雅道さんとともに進めていますので、まずはお聞きください。
山中さん、今回もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
今回その J リートの2回目ということで、まあ、J リートの見方を理解しようということなんですが、まあ、J リートに投資する際のこう注意すべきリスク、そこからまずお話をいただけますでしょうか。
はい、2ページ目、ご覧いただければと思うんですが、まあ、J リートの投資リスクとして、まあ、様々なリスクがやはりあるというところはまずご案内しておかなくてはいけません、
はい、
で1つ目、まあ、商品性リスクと書かせていただきましたけれども、うん、株式と同様に元本であるとか分配金などが保証されている金融商品ではないというところがまず挙げられます、うん、はい、証券取引所に上場しておりますので、価格というところは常に変動しておりますので、うん、まあ、そういった点はまずご理解いただく必要がございます、
はい、
続いて金融市場リスクについても、うん、ご案内させていただければと思います。前回の放送でお伝えしましたように、 J リート自身が借り入れなどを行っていますので、
はい、
まあ、その借り入れ金利の変化というところが J リートの価格であるとか、うん、そういったところの運用にも影響を受けるというところもございますので、うん、
はい、
まあ、金融市場リスクがあるというところでございます、う
ん、金利が上がると収益にとっては若干こうネガティブな要因というふうに考えてよろしいですかね。
そうですね、大きな見方としてはそのように考えられる方が多いというところがあります、はい、うん、後ほどご案内させていただこうと思いますけれども、はい、イールドスプレッドなどといいまして、うん、長期国債の10年国債の利回りとリートの利回りが、はい、まあ、どんなふうに開いているかといったような目線で見る方もいらっしゃいますので、うん、はい、金利というところも一つポイントになってきます、うんうん、続いて不動産市場リスクというところで言いますと、まあ、J リートの価値は保有不動産の価値の変動であるとか、うん、
はい、
そういったものに影響されますので、まあ、その影響を受けますというような話でございます、
うん、
テナントの入退去であるとか賃料単価の変更に伴う不動産賃貸収益の増減というものがもちろん想定されますので、はい、うん、そういったところは J リートの分配金の変動につながると、
はい、
いったところがまずご案内できるかと思います、
うん、例えばその不動産の価格が上昇していけば、やっぱりそのリートの収益も上がっていくっていうふうに考えてよろしいんですか。
不動産価格が上がれば、まあ、はい、もちろん投資口価格に反映されるというふうにも考えられますけれども、まあ、市場で売買されているので、
うん、
まあ、需要と供給といったそういった側面もありますので、
はい、
必ずしも不動産価格が上がればというところイコールではありませんけれども、うん、もちろんリートは年に2回決算を迎える銘柄が多くて、
はい、
まあ、そのたんびに鑑定評価などを行っていますけれども、まあ、そういった不動産価格の上昇というところは、うん、価格の上昇につながるケースも多いんではないかなというふうに思います。
やっぱそれよりも空室の問題とか、はい、あとはその賃料がこう安定的に上がっているかどうかとか、
はい、
そういったところがポイントになるんでしょうかね。
賃料であるとか、
はい、
あとその空室率稼働率というところは大きな影響を与えるファクターでございますので、今日この J リートの見方を理解しようというような、はい、会でですねご案内しようと思いますけれども、うん、そういった情報というのは各リートから、うん、公開されておりますので、うん、そういったところはご確認いただければいいなというふうに思っております。
なるほど。
続いて残り不動産現物リスクというところも少し触れておきたいと思います、
はい、
不動産ですのでやはり自然災害環境問題などによった、うん、まあ、既存であるとか、そういった劣化の可能性があると、
うん、
まあ、そういったリスクはありますので、
はい、
まあ、地震であるとか、うん、そういったところは皆さん想像できるかと思うんですが、まあ、仮に地震で崩壊するとかですね、そんなことがあれば、
はい、
リート価格はきっと下がるでしょうし、
うん、
まあ、そういったリスクがあるというところはまずご案内したいなというふうに思います、
うん、
ただ J リート各社はですねこのようなリスクを軽減抑制するために、
はい、
まあ、耐震性であるとか、そういった上で一定の基準を満たした不動産に投資するなどの、まあ、措置を取っているというところがありますので、
はい、
うん、まあ、そういった耐震性についてもですね、こういった大きな地震の被害を受けた場合の想定の損失のリスクですね、うん、
はい、
プロバブルマキシマムロス、まあ、PML なんていう数字も出してたりする
物件
もありますので、そういった観点においても、うん、開示はしっかりしているなというところがございます。
なるほど、はい、災害と言いますとね、2011年にあった東日本大震災というのがパッとイメージとして浮かんでくるんですが、はいはいはい、 あの時にその J リートに組み入れているその資産のこう毀損というのは起こったんですかね。
はいはい、東日本大震災の後にはですね、はい、もちろん株も下がりましたし、リートも下がったわけなんですけれども、まあ、リートをこの後ご案内するような開示がしっかりしておりまして、はい、すぐその保有物件がどのような影響を受けたかというところをですね、東日本大震災の後にはあの J リート各社が開示したことがございます。
なるほど、
はい、でさらに首都圏の不動産が多いというところ、うん、特性もあったので、はい、まあ、そこまで影響がなかったというところで、うんうんうん、被害が極めて限定的で軽微だったということもありまして、はい、まあ、価格がその後戻したというような、うんうん、そんな歴史もございます、うん、はい、であとは制度リスクなどもありますので、はい、こういったリスクについてはご認識の上投資いただければと思います、う
ん
う
ん、株式投資をする場合なんですが、まあ、よくその PER ですとか PBR といったその株価の指標があると思うんですが、はいはい、J リートの場合そういうこう、こういう指標に注目したらいいよっていうものはあるんですか。
はい、ページ5ページ目めくっていただきまして、はい、主な投資判断の尺度というところをご案内させていただければと思います、PR など株の場合あるけれども、うん、といったお話を伺いましたけれども、実際リートでもございます、うん、NAV 倍率、FFO 倍率、分配金利回り、LTV というようなですね、まあ、そんな代表的な、はい、投資判断の指標がありますので、ご案内させていただければというふうに思います、うん、
はい、
NAV 倍率ですけれども、投資口価格割る一口当たり NAV で算出することができます。こちら、まあ、イメージとしては株式投資における PBR のような指標なんですけれども、うん、詳しく説明しますと NAV というのが、まあ、ネットアセットバリューの略称でして、はい、まあ、不動産の時価に基づく純資産価値のことを言います、
はい、
でその投資口価格を一口当たりの NAV で割ることによって、うん、J リートの純資産価値と比較した時の投資口価格のですね、水準を捉えることができるというところですので、で PBR と似ているというような先ほどお話をしましたけれども、はい、まあ、一般的には NAV 倍率が1倍よりも大きいと、うん、J リートの価値を市場が実際よりも高く評価していると、まあ、割高であるということが、まあ、できるのかなというふうに思います。
なるほど、はい、まあ、そういう意味ではまあ1倍を割っている割安なものを探していくというのも一つの手ですよね、
は
い、きっと。
そうですね、あの NAV 倍率で全ては語ることはできないともちろん思いますけれども、中にはそういった投資をされる方もいらっしゃるのではないかなというふうに思います、うん、
なるほど。
続きまして FFO 倍率、こちらも、はい、まあ、聞き慣れない言葉かなというふうには思うんですけれども、株式投資における PR に近い指標であるかなというふうにご案内できます、
はい、
FFO というのがファンズフロムオペレーションの略称なんですけれども、これは不動産の賃貸の純収入のことを指します。その投資口価格を一口当たりの FFO で割ることによって、うん、J リートの収益力と比較した際の投資口価格の水準を測ることができるというところで、はい、まあ、先ほどご案内した PR に近い指標なのかなというふうに考えられます、うん、続いて、まあ、分配金利回りですけれども、はい、こちら株式と同じように考えていただきまして、うん、一口当たり分配金額を投資口価格で割って求めると、はい、まあ、これは皆様馴染みのある指標なんではないかなというふうに思います、うん、
分配金の額が同じだとすると当然その株価が下がれば利回りは上がっていく、
はい、
株価が上がれば利回りは下がるっていうそういうイメージでよろしいですね。
そうですね、
当然今その57銘柄あるわけですが、はいはい、分配金利回り、私ちょっとあの欲張りなんでついついその利回りのいいものはどうなんだっていうのを考えてしまうんですけども、はい、当然これ利回りの高いものと低いものってあるわけですよね、はい、どれぐらいのこれ幅があるんでしょう。
最近ですと、まあ、はい、あの平均ですと 3.5 というようなところですけれども、まあ、様々で 2% 台のものから 7% 台のものもありますので、はい、各個別の銘柄の選定というところが一つポイントになってくるかと思います、
はい、うん、あの例えばその債券の場合だとやっぱり利回りが高いとこれリスクプレミアムが乗っているというイメージでこう考えてしまうんですが、リートの場合 の, その分配金利回りというのはこれ高いものはリスクが高いというイメージになるんでしょうか。
はい、リスクも様々ございますけれども、はい、アセットタイプでも違いますし、不動産ですので、まあ、地域によってもあの特色が異なってきます、
はい、
さらにスポンサーであるとかですね、はい、様々な要素がありますし、まあ、その不動産の魅力であるとか、そういった運用会社の運用の能力であるとか、
はい、
それを市場がどう評価するかといったような観点からも、まあ、様々な影響によって、まあ、そういった利回りは変わってくるんではないかなというふうに思います、
ね、
うん、
なるほど、
はい、あとはそうですね、 LTV というような指標もリートの会社の開示などでもご案内されるときが多いかと思いますので、はい、簡単にご案内しておきたいと思います。式は有利子負債割る純資産額のことでして、はい、うん、ローントゥーバリューの略なんですけれども、まあ、財務の健全性を判断する指標の一つになっています、うん、 有利子負債の総資産に対する比率のことですけれども、はい、まあ、LTV が高い場合というのは有利子負債の依存度が高いということですので、うん、金利変動の影響を受けやすくなるというような面もありますので、はい、まあ、一つ注目しておくべきなのかなというふうに思います。
なるほど。これはだけは最低見なきゃいけないというのってあるんですか、まあ、これ今4つ挙げていただきましたけども、それを総合的に見るのか、
はい、
まあ、ここだけ押さえとけば大丈夫だよというものがあるのか、その辺ってどうなんでしょう。
まあ、そうですね、これだけはっていうような指標があるわけではなく、これはきっと株式投資も一緒だと思うんですが、さまざまな指標っていうのを総合的に踏まえて判断することが重要なのではないかなというふうに思います。
なるほど。
投資信託には目論見書であるとか、はい、月次レポートみたいな開示書類ってありますよね、はいはい、で J リートの場合はどのようなそのディスクロージャーがされているのか、はい、またそれらは私たち個人でも簡単に見られるものなのか教えていただけますか。
はい、3ページ目開いていただければと思うんですが、この J リートの各銘柄の投資判断にあたっては、まあ、そういった用途であるとか保有物件がどんなものを持っているかとか投資方針がどんなものかというところをですね、把握する必要があるかと思うんですが、
はい、
まあ、そういったものというのは J リートのホームページであるとか開示ですね、まあ、そういったところで確認できるというところでございます。
はい、
まあ、様々な情報が東証のルールに基づいて、まあ、タイムリーにディスクロージャーが行われる適時開示などでも確認できるというところでございます。ですので、まあ、法定開示、まあ、エディネットなどを通して行われる有価証券報告書とか資産運用報告書というところを確認するというところも大事になってきますし、東証のホームページなどでタイムリーに公表される決算であるとかそういったところの開示というところも一つ、まあ、株価に影響を与えるという意味では大事になってくるかと思います。
はい、はい、東証でも J リートの特設サイトですか、はいはい、作ってらっしゃいますよね、はい、そちらでもいろんな情報が発信されているというふうに、はい、考えていいわけでしょうか。
はい、個人投資家向けの東証 J リート情報サイト、まあ、J リートビューというようなですね、そういったホームページを公開しておりますので、こちらもですね、合わせてご確認いただければリートの理解が深まるんではないかなというふうに思います。こちらのホームページでは J リートの保有物件の動画なども公開しておりますので、どんな不動産が入っているかというところもですね、合わせてご確認いただけると、まあ、楽しみながら投資することもできるんではないかなというふうに思います。
はい、
証券会社さんなどのリートの情報というところも、もちろん参考になるかと思いますが、東京証券取引所のホームページにおきましても、まあ、月間のリートのレポートなどを発表していますし、まあ、J リートガイドブックといったような、まあ、そういった J リートのいろはが書いてあるそういったガイドブックも、無料で、読むことができますので、はい、こちらも合わせてご確認いただければと思います。
はい、今回もありがとうございました。
はい、こちらこそありがとうございました。
東証プラスユ
ー JPX 日本取引所グループでは、投資家の皆様に向けてさまざまなセミナー、イベントを開催しています。これから投資を始めようという方には、プラスユー日本応援全国キャラバンを、初心者の方には株式の仕組みから学べる各種入門講座、ステップアップを目指す皆様には金融商品の解説や最新の経済理論など資金を管理運用するための情報を提供しています。またオンデマンドセミナーのほか、資産形成・資産運用のための金融知識を学ぶ JPX アカデミーも東京証券取引所で随時開催しています。まずは JPX 日本取引所グループのホームページにお越しください。セミナーの詳細や今後の開催予定、お申し込みについては JPX ホームページトップページの左側にあるセミナー学習のタグをクリック。あなたの投資にぜひお役立てください。
今回もリートについて詳しくお伝えしてきました。
なるほど、情報の取り方とかね、その辺のポイントになりますよね。
そうですね、東証のホームページも便利にできてますので、ぜひご活用いただきたいなと思います。そして来週はそのリートについての特集の最終回ということになりますが、はい、来週はですね、市場動向の見極め方について詳しく伺いますので、
興味深いですね。
はい、ぜひ参考になさってください。今日のお相手は
ラジオ日経和島秀樹と
内田まさみでお送りしました。それでは皆さん、
また来週、また来週。
この時間は東京証券取引所の提供でお送りしました。